朝倉市の老人介護施設のデイケア施設なんですけど、こう通ってくる方々の施設なんですけども、そこでコンサートすることができました。隣がグループホームになっていてですね、泊まりの方っていいますか、そこに住んでる暮らしておられる方々もおられるということですね。ですね、たくさんの方が来てくださってですね、コンサートすることができました。向こうの方にもですね、さらにこう進んでいきたいというふうに思っています。吉井町とかですね、こちらもですね、来ています。天城もですね、駅前の路上ライブをできたんですけど、本当に、前一度したことはあるんですけど、また教会でですね、またもう一度行くことができて感謝でした。ただ、なんか、あたふたはすぐ来てしまったみたいですね。本当に神様に感謝いたします。それでは、ですね、感謝します。今皆さんこう見ていただいてたバラの花がですね、すごいたくさん入ってきたんですけど、よかったら帰りにですね持っていっていただきたいというふうに思います。隣がバラ園になっていて、でたくさんバラが作ってあっていい匂いがするんですね。で、すごくいいなと思いました。でなんかバラが咲いたとか歌ったんですけど、すごくですね、皆さん喜んでくださって、一緒こう喜んで歌ってくださいました。で90代の人は何人もいたんですけど、すごいなんか90代の方の人が元気でですね、一緒に歌ってくださったり、3人歌ってくださってですね、本当に素晴らしい時を持つことができました。感謝します。そうですね、あと今週はですね、アメリカチームがですね、使わされていきます。安藤健人先生の課題をちょっとお読みしますけども、アメリカは目視録に出てきませんが、重要なポイントを持つところです。ここでの宣教ということは、現地だけの働きではなく、週末での働き、全世界での働きに大きな関係があります。アメリカに100の教会設立も示されています。アメリカの働きが非常に大きくなるでしょう。ぜひこの働きのため、御心のためにお祈りください。エッサの他に、パン牧師、それから、天谷牧師ですね、アストンのコンピューターのアストンの会社の社長になりますけども、お二人でおります。それから日程がですね、ロサンゼルス、サンディエゴ、バージニア、ニューヨークとですね、ありますので、ぜひ移動のために、また週間のためにお願いください。また場所がですね、インターネットネットの方にですね、ブログとかいろんなところにこう公表されてますので、そちらの知り合いの方とかおられる方はぜひですね、誘ってみていただきたいというふうに思います。一言ですね、このアメリカチームのためにお願いしてもらいたいと思います。心を合わせて共にお祈りください。お祈りいたします。愛する天のお父様、このアメリカチームありがとうございます。主が生きて働いておられ、またこのチームを通して新しい技を成していかれることを信じ、ありがとうございます。立てられて福利大のパンラ秋元牧師を主が強めてくださり、この御心を完全に全うしてくることができるように、チームの方々を守ってくださり、御心の話を全うしてくることができるように助けに導いてください。神様、よしてが働き開かれ、また救いの技、解放の技、また100の教会に向かっての教会設立、宮沢が表されていきますようにお願いいたします。感謝します。移動が多いですけども、ハードスケジュールですけども、しかも特別なままであったり、移動もトラブルがないように、またテロとか、いろんなこう悪いものから守り、危険から守ってくださることをお願いいたします。感謝します。エス様のお名前によってお願いいたします。アメン。またぜひですね、続いて取り出していただきたいと思います。それからですね、土曜日はですね、今週の土曜日は失礼しました、来週の日曜日はティーパーティーコンサートをですね、行います。第2回の後にですね、コンサートを行ってきますけども、ぜひいろんな方が誘っていらしていただきたいと思います。チラシをですね、また作ってくださってあるので、ぜひいろんな方々にですね、渡していただいたりして来ていただければというふうに思います。ですね、あと今週はですね、いろんな部門 のブログっていうのをですね、東京アンド協会の方で上げてるんですけれども、先週は映画ミッションと、それから、海外選挙のミッションでしたかね、だったと思うんです。 けれども、今週はですね、市の女子会進学校と、それから一座西個人がですね、ブログを出すんですね。ぜひ私もこうどんどん出す方の立場なんですけど、良い記事、また写真が集められてですね、どんどん良いブログが出されるようにお祈りください。また各地にもですね、いろんな彼女の働き人がですね、集まれていくようにということを願っています。ぜひですね、そういった働きのためにお祈りしていただければと思います。それから月刊誌の6月が出ていますので、ぜひ見ていただきたいというふうに思います。これは珍しく東京の虹のですね、お茶の水駅が映ってますけども、ですね、ぜひ用いていっていただきたいと思います。伊沢牧師がですね、伊沢慶良誠牧師が、関東弁を書いておられます。あとエリアの中牧師とかですね、京都教会のエリア牧師とかがメッセージを書いておられますけども、ぜひですね、解いていただきたいというふうに思います。あと見返しにも出ています。イスラエルのですね、独立記念の夕べというですね、その取材がですね、載っています。それから、東京カリスマ聖火の信仰の対応に切り替えることが重要であるとかですね、スノルバイセルフエイヤーとか成長進学講座とか、新井先生のですね、メッセージのことが書かれています。それから九州ではですね、この人のところにピースですね、木原喜びさんがですね、もうちゃんとがいたら怒られちゃうかもしれないですけど、喜びさんがですね、載っていますので、ぜひですね、見ていていただきたいと思います。今年もサム大会ハクワイコスプレコンテストに出ることになりましたけども、ぜひお見せください。それから九州の北九州のですね、天の賛美隊の証が載っています。ぜひ見ていただきたいと思います。で、来週はですね、この、新興面に唐津のコンサートのですね、記事が福岡のですね、載りますので、ぜひですね、見ていただきたいと思います。それから証し面でですね、ノアテルミさんの突発性難聴が癒されたという証がですね、載っています。ぜひ見てですね、いただきたいというふうに思います。用いていただきたいと思います。それではですね、メッセージ入っていきたいと思うんですけれども、そうです、メッセージを入っていきたいと思います。今日はですね、マタイの福音書のところから、また見ていきたいと思うんですけれども、先週はですね、5章の最初から見ました。そして5章っていうのはその、イエス様が交渉場に入られてからの、ことなんですけれども、山頂の水根ってですね、イエス様は山に登られて、座りお座りになって大切なことを語られたんですね。これはこの時だけじゃなくて、繰り返し繰り返し語っていかれたイエス様の教えなんですけども、これは多くの人たちに驚くですね、その当時の方々にとって、非常にユダヤ人の方々にとって驚く教えだったんですね。それは本当に神様のこの旧約聖書の神様が言っていることの本当の意味というのをイエス様が教えていかれたわけなんですけれども、そしてそれは私たちに今も変わらない、永遠に変わらない原則であって、私たちに適用されるものであるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、誰々が幸い、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだからっていう、幸いであるということがちょっと考えられているんですけれども、それは私たち の価値観と少し違うということなんですね。でも神様はそのことを幸いであるって言っている、で本当に幸いなんだということをですね、学びました。そしてもう一つですね、ありもしないことを言われたり、悪口を言われたり、迫害される、また神様、イエス様の皆のためにいろんなことを迫害を受けるときに、喜びなさいということが書かれています。でそれはですね、喜ぶということがですね、重要であるということをですね、覚えていきたいと思います。ですね、私パソコンをですね、リカバリーしていただいたんですけど、大体ですね、パスワードとですね、パスワードと、ID とですね、取っといたはずなんですけど、なんかあるものはですね、なくなってたりするわけなんですね。それで、使おうと思うときにですね、使えなかったりするわけです。で、うろ覚えでですね、これだったんじゃないかとかですね、 あれば40年の盗賊みたいですね、開けゴマじゃないですけど、これじゃないかと思うものをいろいろやってみるんですけど、全然ダメだったりするんですね。1個でも合わないとですね、パスワードとか ID とか1個でも合わないと開けないんですけども、でその原則っていうのがあってですね、例えばコンピューターだったらちゃんとこれが合わないと開かないとか決まり事があるわけですけど、神様の原則っていうのがあって、こう私たちが聖書に書かれていることをそのまま受け取って、でそのまま実践するっていうことがですね、すごく重要だったわけなんですね。で神様が喜びなされているときに、こう私たちはこうありもしないことを言われてですね、悪口を言われてですね、嬉しいなって思う人はですね、いないわけなんですね。でもそのときに、ありがとうございます、神様の悪口を本当に感謝しますって喜ぶっていうことが重要だってことなんですね。でですから、こう顔がこう引きつっていてですね、こう目が座っていたり、あるときは怒っていてですね、目がこう座っていたとしてもですね、こうニコッと笑ってですね、感謝します、神様に喜ぶということが重要なんですね。で今コンサート行きますとですね、ゆっかしながらですね、皆さんにこう声出しの声をこう老人の方々と一緒に声を出したりするんですけど、その時にいつもですね、最近こう顔をですね、顔の筋肉を動かすのが大事だっていうですね、歌う時にもですね、こう指導していくんですけども、指導っていうかこう導いていくんですけども、まずこう顔の真ん中にですね、この鼻の辺にこう全て目もですね、耳も全部集めるつもりでキューッとこうしてですね、からパッとこう開くとですね、キューッてってパッと開くと、でそれをやっていくと、こう顔の筋肉が動いてですね、でこう歌いやすくなったり、また顔が明るくなったりですね、していくっていうことなんですね。で、確かにこの顔を動かすって、吉本興業もですね、お笑いの吉本興業も必ずこれやるそうなんですよ。キューってやってパーとかですね。顔の筋肉を動かすってすごく基本的に大事なことなんだなと思うんですけども、で、それをちょっと教えられるなと思うんですけど、私たちですね、怒ってたとしてもですね、また落ち込んでいたとしても、悲しんでいたとしてもですね、そこで、ここは迫害されるところなんですけど、イエス様は、いつも喜んでいなさい、絶えずにいなさい、全てのことについて感謝しなさいと聖書でですね、神様教えておられるので、常に私たちはそのことをですね、やるっていうことが重要なんですね。だからこう嬉しくなくても嬉しい、感謝ってですね、これなんか自分を偽ってるって思ってもですね、いいんです自分を偽るんですね。そして感謝しますってこう感謝すると、そこで神様の御言葉の実質が表されてくるっていうことなんですね。このパスワードを入れるみたいですね。私たちの、その考え、パスワード入れるときに、どんなにですね、なんていうかこう、いい考えだったとしても、その通り入れればですね、こう開くわけですから、だから私たちは、神様のことを実践するということを出していきたいと思います。そしてですね、で、パールの動きですね、その信仰っていうのは左手をですね、手があるんですけど、左手をですね、使うようなものだっていうふうに言われたんですね。で、私は右手などをですね、自由に使えてですね、自然にこう、何でも右がこう、使うわけですね。で、右手から力が出るわけなんです。右手の方が力が入るわけなんですけども、で、私の息子はですね、次男はご飯は右、左、で、他、書くことは右とかですね、器用なんですけど、でも本当は左利きなんじゃないかなと思うんですけど、でもやっぱどっちかにこう、やっぱ得意不得意があると思うんですね。で、私も高校の時にですね、バスケット部の友達がこう、ご飯食べてもいつも左手で食べてたんですね。左手でもシュートできるようにっていうことですね。で、見てたんですけど、でもそれは確かに意識しないとできないわけですね。左手を使うっていうのはですね、こう、面倒くさいし、厄介だし、慣れないしですね。でも信仰っていうのはそういうことだってことなんですね。だから私たちは、肉はですね、なんか悲しいことが、嫌なこととか、迫害されたりすると、こう、悲しかったり、落ち込んだりするんですけども、それは肉なんですね。で、そのまんま私たちは、それは右手なんですね。もう、神様に言われなくても、誰かに教えられなくてもですね、そういう時は悲しいものなんですよとかですね、その時はそういう時は落ち込むものなんですよなんて教えられなくても、自然に落ち込みますですね、自然につぶやきが出てきてですね、自然にこう怒りが出てきてですね、それは私たちの肉なんですね。でもそれに従うんじゃなくって、左手を使うんですね、こう信仰を使って、神様このことを感謝します、このことありがとうございます、このことは何よりも素晴らしい神様の計画があります。だからありがとうございます、このこと私とは喜びますって言ってですね、喜ぶわけです。 私は今口でこういうふうに言ってるんですけど、口で言うのは簡単なんですけど、実際自分のところに起こってくるとですね、ムッとしてたりとかするんですね。すぐこう感謝できなかったりするんですけども、でもやっぱ切り替えていく人はですね、あの誰でも何かあったら悲しんだり落ち込んだりですね、怒ったりしてしまうんです。それはその私たちの自然の姿なんですけど、でもそこから切り替えていくわけですね。左手を使っていくわけなんです。神様、このことはありがとうございます、このことは益になりますって、こう信仰をですね用いておくわけですね。でそれを個人の生活によっても教会によってもするかしないかっていうのは、この御言葉のこの実質が表されていくかどうかって大きなポイントになっていくんですね。だから神イエス様は神様は嘘ついてないので、あの御言葉は正しいっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。ですからもうパスワードを入れるように、私たちはこう御言葉の通りやりましょう。その時に神様が実質を出されるということですね、覚えていただきたいと思います。それでですね、今日はですね、13節から見ていきたいと思うんですけども、こういう人が幸いです、こういう人が幸いです、こういう人が幸いですって言われた後に、この後もずっとこう前の12節までのことが関わっているわけなんですけども、13節から見ます。あなた方は地の塩です。もし塩が塩気をなくしたら、何によって塩気をつけるのでしょう。もう何の役にも立たず、外に捨てられて人々に踏みつけられるだけです。で、あなた方はこの地の塩だっていうんですね。いるわけですね。塩ね。私は地下にいた時にですね、その辺こう塩だらけなんですね。道も全部塩、ね、山も塩。そうですよね、全部塩物なんですね。で、こう石とか拾っても全部塩なんですね。だからこうなんか透明で綺麗なやつを何個か拾ってきてですね、お土産拾ってきましたけど、視界ですね。この塩っていうのは私たちの生活にとってこうなくてならないものですね。塩がないと暮らせないですよね。で、そして塩があるとこう漬物とかですね、こう腐敗をこう防ぐわけですね。こうハムとかソーセージとか食品にしてまた漬物とかそういうのにこう使いますよね。だからやはりこうその塩っていうのはこう腐敗をとどめるとかですね、そうい こう役割があるわけです。で、私たちクリスチャンは地の塩だってイエス様は言ってるわけです。だから塩気は塩気をなくしたら何によって塩気をつけるのでしょう、もう何の役にも立たず外に捨てられて一人で踏みつけられるだけですと言って、なんか面白い表現なんですけど、塩が塩気をなくしたらってどんな塩だろうなと思うんですけど、つまり塩っていうのはですね、溶けちゃっていいんです。ダーッとですね、そして形がなくなっていいんですね。問題はその他の人に影響は他者のために存在しているわけですね。他のものに影響を与えるために存在しているわけです、塩っていうのはですね。だから私たちは溶けてしまってもいいんですけど、他の人に影響を与えないといけないってことをですね、神様は言っているわけです。だから私たちはクリスチャンだとですね、皆さんですね、世の中で会社でですね、家庭や地域でこうぶつかりが許されると思うんですね。恋愛一つ来ることでも家庭でこう戦いがあったり、それから会社でもですね、いろんな問題があったりですね、するっていうことがあると思います。でその時にでも私たちはその塩だっていうことを覚えていただきたいと思います。だから迫害があってもいろんなことがあっても私たちは引かないんですね。それが役割だっていうことをですね、神様から与えられた役割だっていうことを覚えていただきたいというふうに思います。私はですね、そう言いながらですけども、社会人の時にですね、あまり自分がクリスチャンだってことを言えなかったことが多かったんですね。で、酒の席とかになるとですね、懇親会とかで、ね、そういう時になると一応っていうかこう飲まないという立場でですね、いろいろなんですね。そうするとですね、私がクリスチャンだってことを知っててこう意地悪でこうお酒を次に来る人っているんですね。で、嫌がらせですよね。で、そういう人もいます。だからそういう人も結構いたので、なんかこっちも身構えちゃっていたんですけど、でもあるところに行った時にですね、そこの一番偉いその消防団なんですけど、一番その中の偉い人がですね、こう酒をついで回ってきてですね、お酒をついで回ってきて、で、 困ったなと思ったんですけど、まあ祈っていてですね、でそして、まあ、その方が来た時に、あ、すみません私酒飲めないんですって言ったんですね。あ、そうかって言ってですね、じゃ あのビール持ってこいって言うんですか。ビールは飲めないんですって。じゃあ分かった、じゃあウイスキー持ってこいって言うんです。いや、ウイスキーは飲まないんですって言って、じゃあ何がいいんだって言うから、いや、アルコールはダメなんですって言ったらですね、あ、そうか、じゃあウロちゃん持ってこいとか言ってですね、やってくださったんですね。でその方はもう、男は飲むもんだっていう、こうなんかインプットじゃないですけど、なってて、こう親切からですね、お酒を勧めてくれたんですけど、結局はクリスチャンだってこともお話をしたんですけども、なんかこう、私たちでも隠れることができないんですね、クリスチャンっていうのはですね。で、神様は地の塩となるようにっていうことをですね、言っているわけですね。で、ですから、なんか悪口とか言われたらですね、それは、私たちの役割っていうんでしょうか、他の人に影響を与えないんだったら、私たちはいる価値がない、いる意味がないんだ、人々に踏みつけられるだけです。逆にですね、押されちゃうってことなんですね。だから私たちははっきりと自分の信仰を表明したりですね、神様に従うっていうことがですね、世の中にあって大事であるっていうことを覚えていただきたいと思います。そして14節ですね、あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。また明かりをつけてそれを松の下に置くものはありません。宿題の上に置きます。そうすれば家にいる人々全部を照らします。あなた方は世界の光です。山の上にある町は隠れることができません。つまり人目から隠れることができないということなんですね。人の目に触れている、みんなに見られているんですね。でそういうものであるということなんです。で明かりをつけてですね、食材の上にこう、マスの下に、テーブルの下とかに入れるんじゃなくて、やっぱり明かり上に置きますけど、明かりの部屋を照らせるようにですね、そのように私たちっていうのはそういう役割なんだということですね、言っています。もちろんこれは私たちが光るんじゃなくって、反射するってことなんですね。私は世の光であるってイエス様は言われましたけど、そのイエス様の光をこう反射していく。イエス様 の愛とか恵みとか力っていうのを私たちがこうイエス様を信じて歩み始めるときにこうそれを反射していくんだっていうことをですね、言っています。で私はですね、熊本にいたときなんですけども、長男がですね、まだ保育園のですね、年長さんで、もうすぐ卒園っていうときだったんですけども、その時にですね、こういうことがあったんですね。もうすぐ卒園だからということでアイススケートに連れて行ってくださったわけなんです。で、そしてですね、そのグループはですね、じゃあで帰りにですね、護国神社があったので、じゃあ護国神社でですね、もうすぐ学校に上がるから、そこで拝んでですね、帰りましょうってなっちゃったそうなんですね。でそこは私たちが行ったところ、キリスト教の保育園だったんですけども、クリスチャンじゃない方もですね、その先生に中にいてですね、で息子はそういうグループを、先生に見ていただいてたんですけども、そしたらですね、こう鳥居があるんですけど、みんながこう行くんですけど、息子はですね、そこでぴったり止まってですね、僕は行かないっていうんですね。それで先生はどうして変なのびっくりしてですね、でどうして行かないんだっていうことで聞いたら、その僕はその本当の神様が思わないんだっていうんですね、言ったんですね。それでびっくりしてしまってですね、こういうことがありましたってですね、その先生がですね、園長先生に報告したそうなんですね。園長先生もびっくりしてしまってですね、うちはキリスト教の保育園だからそういうことしてもらったら困りますって言ってですね、それからですね、全体にこうそういうことがないようにって通達が言ってですね、言ったそうなんですけど、ですね、大人はびっくりしてこう対応してくださったですけど、本当にこう神様は私たちがどんな小さなものであっても、どんなに力がなくても、世の光としてですね、私たちを神様を用いていかれるということをですね、覚えていきたいと思います。そして、16節ですね、このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。であなた方の光ですね、これはイエス様の光なんですけども、それを人々の前で輝かせて、人々があなたの良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさいってあります。でここを読むとですね、じゃあ人前で良い行いをしないといけないんだっていうふうに思う方がいるんですけど、確かにそういう一つそういう面があるんですけども、でもこう言ってることの中心はですね、私たちの光っていうのは良いイコール良い行いではないってなんですね。で本質的にはそうじゃなくって、良い行いっていうのは立法ですね、 こうしてならない、明日ならない、こうしなさい、明日なさいっていうその一方あるわけなんですけども、それはその中心っていうのはですね、まあ、今日開きませんけども、10回ですね、神、偶像礼拝をしない、唯一の神様を崇めるっていうことなんですね。ですから私たちの中心というのはですね、神様を信じ、神様を従うということが中心であるわけです。で、そこをですね、それがあるときに私たちのどうして神様の光が人々に輝いていくんだということをですね、覚えていただきたいと思います。ですね。まあ、礼拝、まあ、この一つでもですね、礼拝に行こうとするといろんな問題があると思うんです。だからそのときに、でもその摩擦を通して神様ですね、その方々に働いていかれるんですね。だから私たちは神様に聞き従うということをですね、中心に置いていきたいと思うんですね。で、ここが崩れるとですね、神様の力が私たちの人生に働かなくなってきてしまいます。神様を信じ従うということですね。で、また罪に対してもこう弱くなっていってしまうんです。だから私たちはこう世の光、地の塩なんですけれども、中心は正しいことをしようっていうふうにするっていうことじゃなくって、神様を信じ神様に従っていくためになるっていうことをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ですね、後でまずそのことに関して詳しく見たいと思うんですけど、そして、17節ですね、読みいたします。私が来たのは立法予言書を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためではなく成就するために来たのです。イエス様が来た時にですね、多くの方々が驚いたんですね。イエス様が旧約聖書で今まで教えられてきたことと、いろんな、学者たちから、バンジャーリから教えられてきたことと全く違うことを教えてくださるので、もうみんなびっくりしてしまったんですね。でも、そしてですね、じゃあイエス様は旧約聖書をですね、立法と預言者をこう廃棄するために来られたのかっていうですね、勘違いしてしまう人たちがいたわけです。で、そしてなのでイエス様はそうじゃないっていうことをここで言ってるんですね。イエス様が来られたのは旧約聖書の教えを、ですね、この成就するために、本当の意味においてそれを成就するために来たんだってことをイエス様はですね、ここで言ってるわけなんですですね。そのことを覚えていただきたいと思います。で、ですね、今ですね、進学校のプログラムですね、1週間のプログラム始まってる、さっきお話したんですけど、題名がですね、進学校の優雅な一日っていう題なんですね。そして副題がついていて、眠ったり食べたりですね、時々眠ったり食べたりサボったり時々勉強っていう世帯なんですね。多分パラボスをつけてましたと思うんですけど、すごい内容がついててですね、それに合わせてですね、食べ物のこともいっぱい紹介しようかなと思っているんですけども、ただその立法的に言ったらなんだそれはみたいになるんですけど、中心っていうのはですね、中心っていうのはですね、それが大事なんであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。イエス様は立法や文書を廃棄するために来たんじゃなくて、成就するために来たんだっていうことをですね、ここではっきりと言っています。そして、ちょっと難しいことなんですけど、その18節ですね、誠にあなた方にします、天地が滅びさない限り立法の中の一点一角でも決して捨てられることはありません。全部が成就されます。天地が滅びさない、この世がですね、変わらない限り、この神様が定められた立法の一点一角も決して、崩れない、全て成就する、正しく裁きも来るということなんですけども、ということを言っているんですね。で、このことはですね、私たちが置き換えるときにですね、私たちがこう立法をこうしなければならない、なしなければならない、こうしてはならない、こうしてはならないというその立法を自分の力で行おうとすることを廃棄してですね、それをやめて、その神様の力、聖霊の力によって私たちがそれを全うすることができるようにイエス様が来てくださったということなんです。だから私は正しい行いができないと思ったら正解なんですね。イエス様はそのために来てくださって、でもそれをその、正しい行いができないままじゃなくって、私たちが聖霊の力によって神様の御心を行えるようにするためにイエス様が来てくださったということなんです。だから主を信じて従い始めるときに神は技をなされるということですね。ここで全部が成就されますということはそういう意味であるんですね。神様が成就してくださるということなんです。 で、そして19節、だから戒めのうち最も小さいものの一つでも心を破ったり、破るように人に教えたりするものは天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかしそれを守り、また守るように教えるものは天の御国で偉大なものと呼ばれます。ですね、今CS でですね、この時間 CS で子どもたちがこう、聖書を習ってるんですけど、それを教える人は偉大なものと呼ばれますってこう書いてあるので、素晴らしいですね。そして誠にあなた方に告げます、もしあなた方の義が、立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入りません。イエス様が誠にっていう時は大事なことをお話しされるんですけど、もしあなた方の義が、私たちの義がですね、正しさが、立法学者やパリサイ人の義に勝るものでないなら、あなた方は決して天の御国に入れないということなので、立法を教える学者ですね、そしてパリサイ人はそれを実践する人たち、パリサイ人というのは分離するものという意味がありますけど、ですからそういうふうに、それを徹底している人たちですね、そういう人たちの義に勝らない、その正しさに勝らないなら天の国に入れないって言うんですね。そんな無理っていうそのなんて言いますか、そんな無理な状況であるんですね。だから何をエス様が言ってるのかというと、私たちの義っていうのは、一生懸命罪を犯さないようにして正しいことをしようとしてでもつまずくんですけど、その義ではなくて、イエス様の十字架をですね、イエス様の十字架を信じる信仰による義っていうことなんですね。それは完全なんです。神様が与えてくださる義であって、正しさであって、イエス様を信じる者は完全に正しいとされ、一つの罪がないものとして神様を見てくださるわけなんですね。だから私たちの義っていうのはそれであるですね、だから天に入れますし、だからパリサイ人やその立法を守っている人たちに勝るものなんです。それは私たちの義ではなくて、神様の義を私たちが信じて受け取ったからなんですね。そのことをですね、受け取っていただいて、もう覚えていただきたいと思います。だから私たちはこうクリスチャンだって方向を間違えないですね。とですね、日本人は特に真面目ですし、こうしなければならないっていうことをですね、私たちはこう、思って正しいことをするのはいいことなんです。それ神様に喜ばれることなんですが、それを自分の力でやろうとするのが中心ではないわけですね。それはできないからイエス様来てくださったわけです。できないからそれを全うすることができるようにイエス様は来てくださったわけなんです。私たちはその聖霊の力によってそれをするようにっていうことを導かれてるんですね。だから私たちは何とか自分の力で頑張ろうとするんだったら、またこのパリサイ人とですね、立法学者と競争することになってしまうわけなんですね。でそういう気は私たちはそのむなしいわけなんですね。手に入らない義なんです。だから私たちはイエス様を信じ、イエス様に頼り、イエス様に従う義が神様が与えてくださった義であって、その立法を成就する歩みであるということを覚えていただきたいと思います。そしてですね、そしてこの私たちがですから神様の力をですね、助けを受ける必要があるわけなんですね。その助けを受けるのにすごく大事なことはですね、一つはこう祈るっていうことですね。神様に頼って祈る。神様、私にはできません、どうぞ神様はその力を与えて、またこれをやる力を与えてくださいと、私たちがこう神様に祈るっていうことなんですね。その神様の力、助けを受けるために必要なことで、非常に大事なこと。そしてもう一つは、例えばこう集会に、教会ですね、